Good morning, everyone.
Good morning.
While normally we only have a message from Psalms on the fourth Sunday of the month, today we are going to finish off the message on Psalms 5.
詩編のメッセージはだいたいいつも第4日曜に行っているんですけれども、今日は詩編5章を行って、詩編を行って今日で5章を終わらせることにします。
This fits in well for what we have planned for the next month.
ちょうどこうする方が来月の予定とうまく合うんです。
For those listening in on the internet, on February 20th, Mitsuko Fujita will be sharing her testimony.
それから2月20日は藤田美津子さんが証をシェアしてくださることになっていますので、インターネットで聞かれている方にお知らせしておきます。
So please check our site for that on the evening Japan time of February 20th.
どうぞ当日の日本の時間に合わせてサイトをチェックしてください。
So while rearranging these messages was done for a better flow, as I was preparing this message, I believe God's hand was also in this.
実は今日のメッセージの流れを修正しているときに、詩編のメッセージを今日に変更したことも、実は神の手が入っているということが自分で感じられたんです。
What we are going to be talking about today is something very relevant to what we are all facing today.
今日話すことは私たちみんなが今日直面していることにしっかり当てはまる内容なんです。
So without further ado, let's turn now to Psalm chapter 5, verses 11 to 12.
では今日の御言葉、詩編になりますが、詩編の5章、11節、12節を見ていきましょう。
But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection on them, that those who love your name may rejoice in you.
こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、常しえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。
For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as a shield.
主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。
The title of today's message is Principles of Prayer.
今日のメッセージの題は祈りの原則、そのパート5、最後になります。
The right attitudes.
祈りに対する正しい態度です。
Psalm 5 speaks of principles of prayer. It shows the various attitudes required to come to God in prayer and the way God responds to prayers of people based on their heart attitudes.
詩編5章は祈りの原則について語られていますね。ここには神に祈る際に求められる態度と祈る者の心を見られる神の答え方が示されているんです。
In the first part of the message on Psalm 5, we looked at coming before God. That is, how should we seek God?
このシリーズのパート1では神に祈りを捧げる態度を見ていきました。これは神の御心の求め方ということでした。
We saw that we should seek Him deeply, helplessly, wholeheartedly, early and expectantly.
祈るときは神の御心を深く求めていけるように自分自身の無力さを認め、心から祈り、そして一日のうちの早いときに祈り、神の御心が示されることを待ち望んで祈ることが大切であるということでした。
In the second part of the message on Psalm 5, we looked at God's response to the wicked.
パート2では、心の良くない者の祈りに対する神の答え方を見ました。
We saw that God responds to the wicked with separation, shame, righteous anger, and destruction.
心の良くない者の祈りは、 神とはつながらず、神はそのもののうぬぼれをくじかれ、そのものの悪を憎まれ、そしてそのものを打たれるということでした。
That this is an unfolding process as God desires all people to come to repentance.
そしてそれは人々が悔い改めることを願われるがゆえに、神がなされるやり方であるということでした。
In the third part of the message on Psalm 5, we looked at God's response to the righteous.
パート3では正しい者の祈りに対する神の答え方を見ました。神は正しい者には慈しみを持たれ、受け入れてくださり、そして人生を正しく導いてくださるということでした。
We saw that God responds to the righteous with mercy, acceptance, and guidance in the right behavior and in the guidance for life's mission. In the fourth part of the message on Psalm 5, we looked at the wrong attitudes towards prayer.
そしてパート4では、祈りに対する間違った態度というものを見ました。
The wrong attitudes were a lack of commitment, hidden evil intentions, impurity, and rebellion towards God's ways.
間違った態度とは、言動の不一致があること、心の中に悪い思いを隠し持つこと、純粋ではない心があること、そして自分に頼る心でした。
In today's message, we look at the right attitudes towards prayer. In other words, what attitudes do we need to have right in our heart in order for our prayers to be effective?
では、今日は祈りに対する正しい態度、言い換えれば、正しい心で効果的な祈りが祈りとなるようになる、祈りとなるには、どんな態度を持てばよいかということです。
So let us now examine the four right attitudes found in today's passage.
それでは、正しい態度、4つ見ていきます。
The first right attitude is to trust in the Lord.
1つ目の態度。それは主に信頼する態度です。主に信頼する態度。
The first part of verse 11 says, But let all who take refuge in you.
11節に、あなたに身を避ける者が皆とあります。
If we want our prayers to be effective, then we must place our trust fully in the Lord.
私たち一人一人の祈りが効果的なものとなるには、主に全信頼を置かなければなりません。
He is our shelter. Everything else in life might let us down.
主が私たちの避けどころであって、他のものはすべてあなたを落胆させることになり得るんです。
Great companies can go bankrupt.
大企業も破産します。
So-called blue chip shares can crash.
いわゆる有料株であってもクラッシュするわけです。
Money can lose its value.
お金はその価値をなくし得るんです。
As we moved to Japan, the Australian dollar lost 50% of its value against the yen, and we had to trust in God and not our savings.
私たちが日本に移ってきた時、オーストラリアドルの価値が一挙に日本円に対し 50% 下がったんです。私たちはまさに貯金ではなく、神に信頼するほかなりませんでした。
Even so-called safe investments like real estate are not 100% safe.
この世では安全な投資と言われる不動産でも 100% 安全ではありません。
Governments can fail. Empires can collapse.
政府だって失敗するんです。大帝国だって滅亡するんです。
The only truly safe thing to place your confidence in is the Lord. He won't fail you.
信頼を置けるのは唯一神だけなんです。主なる神はあなたを失望させることはないのです。
If we read on in this passage, in the third part of verse 11, it says, spread your protection over them.
先ほどの11節に、あなたが彼らをかばってくださりとあります。
The metaphor drawn in the original Hebrew language of spreading protection is something similar to the way a porcupine protects itself with sharp spikes drawn out.
この日本語ではかばうとなっているんですけれども、英語はスプレディングプロテクションとなっています。スプレディングプロテクションとなっていて、意味は広げて守るなんです。この広げて守るのヘブライ語、言語のヘブライ語が、それはなんとあの動物の山嵐が鋭いスパイクを伸ばして自分を守る姿が元になってできている言葉なんです。
We are in a very safe place when we are protected by the Lord.
つまり、主があの山嵐のように手を広げて守られる、私たちを守られるということなんです。
Reading on in the second part of verse 12 says, You surround them with your favor as with a shield.
12節に、大盾で囲むように、愛で彼を囲まれますとあります。
Putting our confidence in the Lord not only brings us to into a safe place, but also into a place of favor and blessing.
この意味も、主に私たちが主に信頼を置けば、主は安全な場所を私たちにくださるだけでなく、愛と祝福をもたらしてくださるという意味なんです。
Proverbs 3 verses 5 to 6.
箴言、旧約の箴言3章を見ましょう。箴言3章5節6節です。箴言3章5節6節です。
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。
In all your ways acknowledge him and he will make your path straight.
あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
Let me ask, what do you have your trust in today?
皆さん尋ねてもよろしいですか？あなたは何に今信頼を置いていらっしゃいますか？
Is it your company?
会社ですか？
Your bank account?
銀行口座ですか？
Your share portfolio?
株券ですか？
Your real estate investments?
不動産への投資ですか？
Assurance and insurance policies?
生命保険や保険証券ですか?
Commodities?
物ですか?
Science?
科学ですか?
Technology?
技術ですか?
The government?
政府ですか?
Your parents?
あなたの親ですか?
Your children?
あなたの子供たちですか?
America?
アメリカですか?
China?
中国ですか?
All of these things can fail.All of these things can let you down.
これらはすべて役に立たなくなり得るんです。あなたを失望させうるんです。
Only God is 100% trustworthy.
100% あなたが信用しきれるのは神様ただお一人なんです。
Once you put your trust in him, then you can truly live with certainty.
確信を持って生きるには、神に信頼を置くことなんです。
How can your prayers be truly effective unless you totally trust God to hear and answer your prayers?
あなたが神に全信頼を置かないのに、どうしてあなたの祈りが神に聞かれて、答えていただけるものとなり得るんでしょう。
Place your trust in him today.
今日、神に全信頼を置いてください。
アーメン。
アーメン。
The second right attitude is to be joyful.
二つ目の祈りの態度、それは喜ぶ態度です。喜ぶ態度。
The second part of verse 11 says, Be glad, let them ever sing for joy. And then the fifth part of verse 11 says, Rejoice in you.
11節に、みな喜び、とこしえまでも喜び歌いますようにとあります。
There's a saying that attitude determines outcome, that a positive attitude can make things happen.
結果が、け、あ、ごめんなさい。態度が結果を決めるという言葉があります。積極的な態度がことを起こしていくということです。
While in a worldly sense, a positive attitude can get you a long way, your attitude is not God.
この世的に言えば、あなたの積極的な態度こそがあなたを持続させていくとなるのでしょうけど、でもその態度は神を通して生まれる態度とは違うんです。
When it comes to God, though, your attitude towards Him will make a difference in the way that He looks upon your prayers and also the way others around us may look to God.
神を通して生まれてくる態度を持てば、神を通して生まれてくる態度を持つことが御心を動かし、あなたの祈りが聞かれていくことにつながるんです。そしてそれだけでなく、周りの人々もあなたのその態度によって、祈りによって神を仰ぎ見ることにつながっていくんです。
As I have said before, we shouldn't let our church service seem like a funeral.
私は以前、教会の礼拝が葬式みたいになってはいけないと言いました。
The Hebrew for sing for joy is ronan.
喜び歌うという言葉はヘブライ語でronanと言います。
This can also be translated as shout aloud for joy or cry out for joy.
この意味は喜び叫ぶ、泣き喜ぶという意味なんです。
Isaiah 12:6.
イザヤ書を見ましょう。イザヤ書の12章6節です。イザヤ書の12章6節。12章6節です。
Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you.
シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。
And then in the New Testament, Paul encouraged the Christians in Philippi. Let's have a look at Philippians.
では、パウロが、ピリピに住むクリスチャンたちをどのように励ましているか見てみます。ピリピ人への手紙4章4節です。
Philippians 4:4.
ピリピ人への手紙4章4節。
Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice.
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。
If we are God's children, then we have been redeemed and set free. We have God's free gift of eternal life.
神の子にされた私たちは、 神に救われたんです。罪の許しを受けたのです。
That's something to be joyful about. In fact, you become more joyful. In fact, if you become more joyful, it helps you to look at everything in a more positive light.
このことにあって私たちは喜べるのです。あなたがもっとこのことを喜べるなら、すべてのことを肯定的な目で見れるようになります。
Your problems become opportunities. In everything, you can see a way for God to work.
あなたの抱える問題が、これは与えられた機会なのだと悟れるようになります。
So brothers and sisters, let us be joyful and proclaim it loudly.
そしてすべてのことに、あなたの抱えているすべての問題に神が働いていかれるのを見るようになるんです。ですから兄弟姉妹の皆さん、声高らかに喜びましょう。
Then we'll see our prayers answered and have even more to be joyful about.
喜べるようになったとき、あなたの祈りが神に聞かれていくのを 見ます。そしてもっと喜んでいけるようになるんです。
Amen.
Amen.
The third attitude is to honor God's name.
三つ目の態度です。それは神の名を褒めたたえる態度です。神の名を褒めたたえる態度です。
The fourth part of verse 11 says,That those who love your name.
11節に皆を愛する者たちとあります。今日の御言葉11節に皆を愛する者たち。
The Hebrew word in this verse is Shem.
この皆、神のお名前ということですが、この皆をヘブライ語ではシャイムと言います。
It has more to do with someone's reputation or renown than their actual given name.
これは実名ではなく、誰かの評判とか名声を意味するんです。
The same word is used in the Bible when people say, "Let's make a name for ourselves."
聖書にはこれと同じ言葉が、自分たちの名を挙げるという意味で使われている箇所があります。
People who desire to God's name or reputation to be lifted up above all are the ones that will see God act in power.
神様の名を一番高く掲げる人が神の御業を見る人です。
The most powerful way to pray is not to pray for our own benefit, but rather that God lifts up His name.
最も力のある祈りとは、自分の利益のために祈るのではなく、神の皆が高く掲げられるために祈る祈りなんです。
That others around us will begin to love and honor God as they see Him answering prayers.
そしてその祈りに神は答えられ、周りの人々も神を愛し褒めたたえるようになっていくんです。
Matthew chapter 6 verse 9.
マタイの福音書6章9節を見ましょう。マタイの福音書6章9節。
This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name.
だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。
Hallowed be your name is more literally translated as Let your name or reputation be made holy.
この皆が崇められますようにという言葉の意味は、文字通りあなたの皆を崇拝させる ということなんです。
Now I think in Matthew 6 verses 9 to 13, Jesus wasn't giving us a literal set of words to repeat over and over as many people do, as that would go against other things Jesus taught about prayer.
このマタイの福音書の6章9節から13節ですが、ここに書かれてある祈りの言葉は、これを何度も何度も繰り返しなさいというのがキリストの意図ではないんです。
Rather, Jesus was giving us a framework of how we should pray, and it begins with praying for God's name to be made holy.
それだとキリストが祈りについて教えられていることと反してしまいます。キリストが意図したのは、私たちがいかに祈るべきであるのかという骨組みなんです。
And how is God's name made holy?
では、どうすれば神の名が人々に崇められるのでしょうか?
When people see the works of God and respond in worship to Him.
それは人が神の働きを見て神を崇拝することによるんです。
We should strongly desire God's name to be lifted up and held in honor by all.
ですからまず私たちが神の名を高く掲げ、すべての人にその名が崇められるよう願うことが大切なんです。
Firstly, we need to make sure that we ourselves honor God's name by the way we walk and talk.
そしてそれにはまず私たちの言動によって神の皆が崇められていくことです。
Secondly, the motivation of our prayers should be first and foremost to see God's name be made holy and honored by others.
次に、私たちの祈りが人々に神の皆が崇められるようにという思いに支えられていること、これなんです。
Let's honor God's name.
祈り、つまり神の皆を褒めたたえていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The fourth attitude is to be righteous.
最後、四つ目の態度、それは正しくあること。正しくあることです。
The first part of verse 12 says,For surely, O Lord, you bless the righteous.
今日の御言葉の十二節に、まことにあなたは正しいものを祝福しとあります。
God only answers the prayers of the righteous because sin causes a separation between God and man.
神は正しいものの祈りだけ聞かれます。人の罪が人と神を話すのです。
Because of man's sinfulness, our relationship with God has been broken.
人の罪深い性質が神との関係を壊すんです。
The Bible says that no one is righteous.
聖書は何と言っているか、正しい者は一人もいない。と言っています。
Psalm 14 verses 2 to 3.
詩編14章2節から3節。詩編14章2節から3節。
The Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God.
主は天から人の子らを見下ろして神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。
All have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one.
彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。
If no one is righteous, how can our prayers be heard by God?
では、誰も正しいものでないのに、誰一人正しくないのに、どうして神に聞かれる祈りがあるということになるでしょうか。
Fortunately, there is a way we can be made righteous through receiving God's free gift of salvation and forgiveness through Jesus Christ.
それは幸いなことに、神の前に正しいものとされ、祈りが聞かれうる道が一つだけあるからです。それこそキリストを通して得られる神による救いと罪の許しを受け取る道なんです。
Romans 3 verses 22 to 24.
ローマ人への手紙3章22節から24節。ローマ人への手紙3章22節から24節。
This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ. To all who believe, there is no difference.
すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。
For all have sinned and fall short of the glory of God.
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、
And are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus.
ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。
Jesus Christ.Who is God's Son came to earth as the only righteous human and was able to die in our place that we might be forgiven and cleansed of our sins.
神の一人子であるイエス・キリストこそが唯一この地球に生きた正しい唯一正しい方であってこのキリストが私たちの代わりに死んでくださったことで私たちの罪が許され、罪が清められたのです。
Turn now to Romans 6:23.
最後の御言葉を見ます。ローマ人への手紙6章23節。ローマ人への手紙6章23節。
For the wages of sin is death, but the giftOf God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
Without Christ, all of us are separated in our sins from God, deserving death.
キリストなくしてはまさに私たちは自分の罪の中で罪深さの中で神から離れてしまい死に値するものなのです。
However, God sent Christ to die in our place so that we may be forgiven of our sins and made righteous before God.
けれども神は私たちの罪を許し神の前に正しいものとなって祈れるようにキリストを送られて私たちの代わりとなって死をその身に負ってくださったのです。
If you don't yet know Christ, receive Him today. Then you can truly pray in righteousness.
あなたがまだこのキリストをご存じないのでしたら、今日受け入れられて正しいものとされて祈りが聞かれるものとなってください。
If you know Him, continue in His strength to walk in righteousness, living in His blessings, praying in power.
主、キリストをご存知の方は、キリストの力を受け、正しく歩き、祝福の中を生きて、そして力のある祈りを続けていってください。
アーメン。
アーメン。